経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A。 この番組は藤原直哉が毎週発行しているワールドレポートを噛み砕いて解説することで読者の方に理解を深めていただくための番組です。
8月7日月曜日、皆様こんにちは。聞き手の、長谷川隆です。よろしくお願いいたします。今回取り上げます号は2017年8月2日発行の第1102号です。約半年ぶりになりますけども、藤原さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、皆さんこんにちは。
あの、無料配信ということで今まで藤原学校のライブ配信をちょっと、
はい、そうですね、
この半年ぐらいやってまして、はい、ここで有料になってしまいましたんで、
はい、そうですね、
こっちをまた、はい、更新させていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。この半年でまあ世の中いろいろとまた大きく動いてきてるような印象がありますけども、
はいはい、
この1102号の冒頭にも、うん、この1年間の全世界的な動きの話がありまして、
はいはいはい、
で、まあ、締めの言葉ではないですけども、うん、決定的な情報が、はい、ネットから次々に流出して、
はい、
世界の人たちがあっという間に真相を知るようになるとありまして、また、はい、911以降、はい、BBC や CNN が御用メディアであることが露見して、
うん、
人々はロシアやカタールのメディアにもアクセスして、
はい、
欧米発ではない情報も入手し、うん、自分たちで真相を推理する時代になっていますと、
はい、
いうふうにありますけども、はい、そもそも、はい、まあ、このネットの情報というのが、
うん、
この信用できるものと、うん、そうでないものの差が激しいような気がするんですけども、
はいはい、
まあ、今まではやっぱりメディアとか新聞とか、はい、そういうものを信用して生きてきた自分たちが、
はいはい、
このネットの情報のどこをこう基本にして信用していけばいいのか、
は
い、
あ、
そういうのをお聞きできればなと思います。
そうですね、やっぱり見慣れていると分かってきますね。私、まあ、こういう仕事なんだろうな、もうサラリーマン辞めてから25年やってるでしょ、
はい、
そうするとこうほら何書いたってどうなったかってこうなんとなくこう分かりますよね、
はい、
そうするとこの局面でこれは正しいしこれは間違ってるっていうのは大体こうもう最近は勘で分かりますよね。
勘ですか。
最近は勘でだからまあなんていうのかな、テレビ新聞の情報っていうのもね、
はい、
特別そのなんか偏りがなければさ、
はい、
まあ、その新聞やなりその記者がねこうだと思ったことは書いてますから、
はい、
でそれ自身は間違ってることもあるわけですよ、はい、あるいは抜けてることもあるし、それはごく自然なことで、はい、まあそれは別に特に問題じゃないんですけども、あえて特定の方向性を持って記事書き出したり、
はい、
放送しだすとこれはなんかやっぱりその独特の匂いが漂うんですよ。これ、
ま、
偏りが
見えてくる、
うん、一番わかりやすいのはですね、こういう大きなニュースを報じていないってのは結構あるんですよ。
ああ、
放送していない、
はい、
この人のことを書いていない、
はい、
こういうのは結構目立つんですね、
はい、
その新聞だけ見てるとテレビだけ読んでたか見てるとわからないんだけど、他の例えば与野党あったら野党の方を見るとかね、
はい、
あれ外交の見るとか総じてこうずっと広く見ていると、はい、それはよくわかるんですよ、うん、あえて書いてないことってある、うん、で大体そういうのは都合の悪いことなんですね、うん、だからやっぱこうインターネットを見るときっていうのは、
はい、
定点観測って言葉がありますけども、はいはい、この見る場所を決めといて、
はい、
これとこれとこれとこれと、うん、でまあ特定の個人のものでもいいし新聞のものでもいいですね、テレビでもいいですから、それを見続けることですね、
うん、
そうするとね変化はすぐ分かってきますよ。
どれぐらい見続けると変化は分かってくるんですかね。
まあ週に一遍ぐらい見て 1,2 年見れば十分分かるんじゃないですか。ただ英語だからね。
そうですよね、英語ができないとなかなか
日本語の場合もですね、
それだけでもう情報がこう入ってこないっていうことになっちゃいますよね、日本語だけだと
なりますね、
はい、
日本語の場合はね、はい、昔は結構旗色気色鮮明だったんですよ、
はい、
右寄りの新聞、中立の新聞、左の新聞って。ところが最近は全部まとめてこの政府の御用新聞やったりするからね、
はい、
日本語だけ見てるとよくわかんないこと多いし、うん、だから海外のこと興味持ってない日本人多いから、こう外の変化は分かんないんですよ、
うん、
外の変化は分かんないと突然国内の変化が来るから、
はい、
いやそういう意味で言ったらこう機械翻訳でも何でもいいから、はい、外の情報を見てないとこれは何だか分かんないでしょうね、
うん、
うん、だそれは難しいですよ。だから日本語だけの情報だったらそりゃやっぱりなんていうの、うん、戦争中のさ、
はい、
報道管制官 の、 その日本人みたいなもんじゃない政府のこう放送だけ聞かされてね、うん、海外で日本軍がどうなってるかわからないし、ヤルタ会談とか、ね、ああいうとこどうなってるかわからないと、ポツダム会談とかね、
はい、
そういう世界じゃないの今
昔これほどあのインターネットが発達する前、藤原さんあの、うん、フィナンシャルタイムズをよく
読んでましたね、
あのピンクの新聞を
読んで
ましたよね。そうそうそう、
はい、まあ今でもそのインターネット版で読んでますけども、あれ有料なんですけどね、
はい、
まあ昔やっぱりそのイギリスってのはそういう意味では情報についてはすごくね、このニュートラルな姿勢を持ってましたね。イギリス人はいろんなやついるからね、
はい、
その金に汚いやつも戦争屋もいるけども、あの BBC ってのは結構その点にとってニュートラルでしたね、ほとんどの場合、
うん、
だから BBC それからあのフィナンシャルタイムズ、
はい、
こういうのをこう見てると見聞きしてると、まあ大体世界の体制は分かりましたよ、
はい、
でもそれもどうだろうな、2001年の911以降は急速に偏りが出てきましたね、
はい、
偏りが。でその頃から、
はい、
こう真実を本当に伝え始めたのがロシアのメディアでしたね、
うん
うん、例えばイラク戦争なんかもね、滅ぼされたサダム・フセインと仲良かったのはロシアだったんですよ、
はい、
ロシアのロシア語のなんかこうメディアがさ、ずいぶん正確にされてましたね。ブッシュ、当時アメリカのブッシュ大統領は勝った勝ったって言ってるんだけど全然勝ってないわけよ、
うん、
で結局勝ってなかったでしょ。ああロシア台頭したなって、あの頃からなんか印象的ですね。
ロシアのニュースはどこが出して
る？だいたい国ですよ。
国が出してる
情報
ですか？
だからロシアの新聞なんかも、はい、もちろんその国のプロパガンダらしいもたくさんありますよ、
はい、
あの国だってほら国民は結構激しいからね、はい、それは反プーチンもたくさんいますから、
はい、
それはわかるんだけど、やっぱロシアはアメリカと対峙してるでしょ、
はい、
中国との関係も微妙でしょ、
はい、
だからやっぱりそういうロシア政府がどっかとこう対峙してることについては、うん、いや言いまかされまいと一生懸命いろんなこと伝えますよね、
うん、
だからそれからアルジャジーラというのがカタールにありますよね、
はい、
あれもその中東の中ではあれカタールというのは一番裁けた国なんですよ、
うん、
一番ある意味で言うとオープンな国で、
はい、
あのアラブの国の中でね、
はい、
だからあそこのメディアはこうあんまり偏りなく伝えますよ、
うん、
だからそういう意味で言うとこう欧米がこうねじれて歪んできたから、むしろその歪みを補う形でロシア、カタールがなんかいろんなことを伝え出して、
はい、
で世界の人たちがアメリカ人もですよ、うん、ヨーロッパ人もどんどん見るようになってたんじゃないかな。別にあれだからアルジャジーラはアラビア語、もともとアラビア語の地域でイスラム教だけど言語とか宗教関係なくみんな見てるでしょ、
うん、
だからやっぱりそうやって皆さんこう見比べる時代がもう来てますよね、
うん、
だから、まあ、やっぱ日本語だけだと厳しいね正直言って、
うん、その日本の情報を知るのにも、
うん、
そういう海外のサイトの方がいいとか、
よくありますよ、
情報の方がいいっていうこともあるんです
か？よくありますよ、うん、特にねあの東日本大震災以降は、東あの原子力の話とか放射能汚染の話とかで、
うん、
それはヨーロッパアメリカの方が詳細に伝えてることよくありますよ。日本だと例えばねジャパンタイムズってあるでしょ、
はい、
あれ英語の新聞だよね、
うん、
あれ結構詳しいですよ、
うん、
それから安倍内閣の評判なんかも、
はい、
いい話も悪い話も海外のメディアの方がこうメリハリつけて伝えてましたね、
うん、
国内こういつもさ安倍閣下素晴らしいみたいな記事でしょ、
まあまあ、国内であるだけこう顔色こがあったりとかいろいろしなくていないでしょうからね。
外のを見てるとどう思われてるかってよく分かりましたね、
うん、
ええー
うん、
だからはいはい、
いやその一時期出てきたウィキリークスとかも、うん
はい、
あの出てきた当初から信用できるものって分かったのかとか、
うん、
なんか我々には全く分からないんですけど、
あ
嘘だって言われても本当だって言われても全くわからない。どこで判断するのかとか、
それは読まなきゃダメだ、
中身を読む、
うんうん、例えばねウィキリークスが、ウィキリークスって結構歴史古いんですよね、
うん、
あれ以外でもなんかいろいろリークってあって、
うん、
中にはインチキもあるんですよね、
はい、
でもやっぱりねウィキリークスがこうずっと伝えたものっていうのは本物だから、
うん、
本物にしかない息吹があるんですよ。例えば電報なんかもね、
はい、
本文よりもねこうタイトルとかね記号の付け方、
うん、
それからその見出しの書き方、それからその CC って書いてあるでしょ、
はい、
その時のこの書式っていうのはね、
はい、
あれ本物ですよ。 だからそういうところですぐ分かりますよ、うん、嘘だというのはね結構そのまあ手抜きになるわけよ、うん、で外交の電報なんてのはしょっちゅうやってるもんだから、うん、フォーマットは定型なわけね、うん、でその国務省ってのはどんな仕事をしてるかっていうのはそれは明らかですから、うん、やっぱそれにこう沿った文章だよね。一方個人のメールっていうのはいかにもあいつが考えそうなことだって書いてあるわけよ、うん、どんな人かってクリントンなんか知れてるでしょ、うん、いかにもあいつがこう言いそうだとかね、いかにもアメリカ民主党のさ、うん、その選挙本部が言いそうだってことはこう並んでますから、だからこうやっぱりこう見てると分かりますよ、うん、これは本物だっつって、うん、だからこうそれを日本語に翻訳してね、はい、本部の一部を日本語に翻訳してこう出されても嘘か本当か分からない、それはなかなか分からないじゃないか、うん、やっぱ原文見ないと分からないと思います。あれは
まあ、うん、その雰囲気というか、
そうそうそうだから所詮ね、私は思うんですよ、その世の中変化していくとき、その兆候っていうのは変化の兆候いろんなところに現れてきて、はい、最初は小さく現れるんですね、はい、だんだん大きくなって全面的に現れてくるわけですよ、うん、だからその別にウィキリークス分からなくても、うん、やがて世の中の真相は知ることがあると思うんですね、うん、あれこんな風になっちゃったよとかね、はい、だからまあそういう意味で言ったらいずれ知るんだから大したことないっちゃ大したことないんだけど早く知ると、はい、早く対処できるでしょ、はい、だからそういう意味で言ったら、うん、今っていう時代は本当に早く知ることいいですよね、うん、昭和20年8月15日だってあの日の新聞で初めて負けましたって書いたわけですからね、うん、終わりですと、うん、で前の日まで勝った勝ったですからね、はい、で8月15日の新聞ですらだよ、はい、一面の左下右下にですね大本営発表で、はい、昨日鹿島田の沖で敵艦隊何隻撃沈と書いてあるからね、はい、それだけだからね、はい、だから真に受けると大変よ、うん、でもまあ変化の波に現れることはみんな同じだからね、うん、まあそれでいいっちゃいいになっちゃうけども、はい、まあそれはやっぱり、うん、よく知ってた方がいいと思いますよ。実は戦争中もね、はい、短波ラジオをね、はい、ちゃんと聞いてた人いるんですよあれ、うん、英語の短波ラジオとかね、うん、そうすると知ってたんだよね、あれ聞いちゃいけなかったんで聞いてた人いるわけ、ああ、ね、中国だとほらインターネットで制限かかったんでしょ、はい、制限突破して海外のサイトにアクセスしてる人は知ってるわけよ、はい、まあ似たようなもんですよね
まあ本当の情報が入ってくるっていうですね。
そうですね、生の情報っていうのかな、うんうん、だから今の時代はね、うん、ある種新聞社の編集部みたいな仕事を、編集局みたいな仕事をみんながそれぞれやる時なんですね、うん、何が正しいか何が間違ったか自分で判断して、うん、自分でこの世の中のストーリーを思い描く、うん、行かないと何も分かんないんですよ、うん、今までそれ新聞の編集局なんかやったわけでしょ、はい、テレビだったらニュースの編成ってのあって、はい、これどんなニュースをどんな順番で流せるかってあって、うん、それがそのストーリーで、だから言ってみれば出てきたストーリーそのままこう飲み込むみたいなのがこう消費者の仕事みたいになったけど、はい、今違うわね、うん、自分でこの編集の仕事もやんないと何が本当か分からない、うん、まあ、そんな感じですよね、
うん、まあ、そうするとさっきの話でもないですけど、その人と柄とか、
そう
歴史とか、
そうですね、
そういうところもやっぱりよく知っておかないと判断できないですよね、うん、
まあだから基本的にはね、その何者であるか、その人何者であるかっていうのは、まあ、例えば1回でも会っていると結構雰囲気分かるはずなんですよ、はい、国でもね、1回でも行ってみると、うん、多分雰囲気分かるはずで、はい、でもそうでなくてももうこれだけネット情報ありますから、はい、海外のね、それぞれの国でも人でもあるから、だーっとこう斜め読みしていくとですね、大体雰囲気わかりますよ。
そうですか。
斜め読み、全部詳細読むじゃないから、はい、斜め読みずっとしていくとね、それ雰囲気わかりますよ。それ、うん、みんな命がけで生きてんだから、はい、うん、勇気は伝わってきますよ。
確かもう何年前か忘れましたけど、
はい、
インターネットのこの横のつながりで世界が動き始めたって言ったのは、
はい、
アラブの春。
うん、
そうですね、ぐらいからでしたよね。
そう、
はい、
だからあれは世界で一番その数が多いのはイスラム教でしょ、はい、その人たちがまあ言ってみればその同じイスラム教徒でありながらお金と権力と武力でキリスト教ユダヤ教徒とつるんで、はい、ね、圧政をしてたってことがバレたわけですよ、うん、それは大変ですよ、うん、宗教の裏切り、民族の裏切りでしょ。でアラブの春になって、うん、でまあそれを一旦欧米は抑え込むんだけども、 抑え込めるもんじゃないわな、うん、今また吹き出してきたでしょ。だからやっぱりこの真相の暴露っていうのはやっぱそのダブルスタンダードでやってる人たちにとってみればもうアウトって意味だね、うん、嘘ついて政治嘘ついて経営してる人たちはアウトなんだよ。表に言ってることでやってること全然違うってのはこれアウトなんですよ、はい、だから一本でやらなきゃいけないわけ、うん、表も裏もなく表も裏もなく一本でやるってことになると相当腹を据えてきっちりやらなきゃいけないから、それはその天ぷらみたいにですね、うん、外側の衣だけで中が上がってないみたいなこれできないわけよ、うん、そうするとやっぱりいい加減な人種はそれはできないよ、そら、うん、いい加減な人はそんなことできないから、はい、だから結局いい加減なリーダーたちは消えていくってことになるわけですよ、うん、ソビエトが崩壊した時だったよ、あれはその東ヨーロッパの人たちが特にその西側の衛星テレビを見てたんだよね。
衛星テレビ、
うん、家にあの衛星テレビ受信するあのパラボラアンテナあげてね、はいはい、あれだいたい知ってたんですよ、うん、自分たちの国の政府がいかにいい加減嘘ばっかついてるかっていうのは、うん、割れちゃったんですよ。特に80年代だよね、うん、だからやっぱりこう真相の暴露が世の中変えるっていうのは一つのまあ真理でもありますから、うん、だからこうやってどんどんバレてくると、うん、それはもう古いものは持たないですよ。今回だってそうですよ。あのイスラエルがね、はい、はっきり言って全面降伏ですよイスラム側に、はい、それはもう今年今のとこ今のとこ一番のニュースじゃない、はい、あのイスラエルの強硬派のネタニヤフ首相たちがね、はい、極右がねイスラムに全面降伏したんだよ。神殿の丘の事件であれだって真相その前にバレたからですよ、うん、イスラエルやサウジや UAE がね、うん、いかにアメリカとつるんで戦争屋がインチキやってるかっていうことが、はい、UAE の中米大使のなんか電報がバレて世界に露見したんだよ、うん、もうダメだよ今までひた隠ししてたことがバレちゃったんだから、うん、そりゃもう無理だね、うん、
じゃああの辺のパレスチナ問題とかも全部解決していく方向に行くんですかね。
このまま来てイスラエル消滅するよ。
またじゃあユダヤ人がどっか
このままとそうなっちゃうよ。
拡散してしまうっていう。
このまま行くと、北からロシアが入ってきてユダヤ人たちは南のシナイ半島の砂漠に追い出されて、はい、かつてのエジプトに連れて行かれた時と同じようになっちゃいますよ、うん、いやだから本当にこのすごいですね。インターネットがなければ絶対こんなこと起きなかったでしょ、うん、インターネットがなければ、
まあ、情報はやっぱりこう国とか権力者の一番の握るものですもんね、
う
ん
う
ん、
そうだからやっぱり、まあ、昔からね人の秘密と金の秘密っていうんですよ、ね、だから人事と経理が強いんだよ組織っていうのは
、はい
ね、だけどまあ本当にこういう軍事の情報までね、うん、こんなふうに出てくるとなると、はい、それはもうその腐敗したところは耐えられないでしょうね、うん、今度多分中国だよ、うん、ぐるっと世界回ってきてね、はい、イギリスアメリカそれから韓国来てイスラエル今日本来たでしょ、はい、最後中国来るよ。中国来たらすごいよ。
レポートにもありましたね。中国の動きに要注意だという。
これから中国だよ。いよいよ、うん、今年後半かもしれない、うん、何か始まるのは、うん、だいたいぐるっと一渡りね、だいたいぐるっと回りますよ、うん、この まさに情報革命だね、うん、あれ確か森喜朗ですよね。国会であの IT 革命やりませんかって国会の壇上で演説したね。有名なイット革命
とかってやつですね、うん、
あれが今起きてるんだよ。あれから約20年でしょ、うん、あれはまさにこれが IT 革命、これが IT 革命ですよ、うん、それ技術の問題じゃないね。革命っていうのは世の中の政治に引っかかることだから、はい、今起きてることはこれ本物の IT 革命だよこれ。
なるほど。
やっぱ首相が宣言すると世界に広がるんだよ森喜朗は。だからそういう意味でそのうち巨大な銅像が立つんじゃないかIT 革命で世界を救った救世主とか言ってさ石川県あたりにさ
全く違う意味だったと思うんですけども
いいんだよ、まあ、やってる本人はさこうね、はい、届けたぐらいでないと本当のことは言えないから
、うん、まあそう考えると、こう昔から藤原さんが言ってるような、正直者がこう、うん、幸せに暮らせる世の中というのが近づいてきてるような感じも
どんどんそうなってますよ、うん、だからほらリストラとかやったってさ、はい、結局なんかそのお金が浮くだけでね、うん、あと何もしなかったと、はい、で浮いた金で海外に変な買い物しましたと、はい、変な会社買ったり鉱山買ってで不良債権になっちゃって会社潰れそうだっていうのが出てきてるわけでしょ、はい、何も考えてないってことは分かるんですよね、うん、正直でも何でもなくて、うん、ただひたすら目の前のお金のことしか見てないんだねあれね、うん、 これ20年ばかりそういう経営者が日本経済の上の方にたくさんいたってことだよね、はい、それでうまくいくはずがないわけで、この世はそんなに簡単じゃないんですから、はい、もうちょっとそのきっちり考えて行動しなきゃダメでね、はい、まあだからそういう、まあ、インチキ人種が今どんどん追い払われるプロセスですから、
はい、
まともな人たちはよっぽど覚悟を決めてですね、自分たちがやらなきゃどうにもならんと、
はい、
で今度は大きな巨大ピラミッドじゃありませんからね、今度は全部横型ですからね、
うん、
こう層を成した横型になってきますから、はい、まあそういう意味で自立して横につながるっていうことですからね、
はい、
ちょっと組織の組み方変わりますから、完全に横型リーダーシップになりますから、
はい、
そこはやっぱり皆さんそれぞれ気合を入れて今からやっていかないと、目の前に何か変化来た時に空白が起きるんですよ、
うん、
どうしようかという、この空白が一番怖いですからね、
はい、
まあ今って言ったらそんな時代じゃないかな、
はい、
わ
かりました、
はい、
藤原さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
経済アナリスト藤原直哉のワールドレポート Q&A、 本日はこれでありがとうございました。
ありがとうございました。